どうも松です。
杉ちゃんです。
この番組は僕ら二人がお互いに見せたいコンテンツを持ち寄って、一方は初見で一方はすでに見た立場で感想考察などを語り合うラジオです。
はい、お願いします。
はい、お願いします。いやー、なんかこの番組を始めたのが去年の10月とかでしたかね。
そうだった、もう忘れちゃってたわ。
うん、でまあまだね1年は経ってないんですけど、まあなんやかんや50回以上やってるんですよね、なんやかんやね。
すごいね、なあんだけサボったりしてるのに。
うん、なんやかんや、まあね、週に2回ぐらい上げてるからね。
うん、
いやいや、おかげさまで。
おかげさまですね。
うん、
あ、そうなんや。
でまあ最近はね、あのカウボーイビバップという番、あのアニメですか、うん、の、まあ、感想を上げるっていうのをやってるんですけど、
はいはい、
今回は、第9話ですねの、まあ、感想を、まあ、杉ちゃんは初見で見てもらって、で僕はまあ何週目か見て、で、あの話すっていうのをやってみたいなと思うんで、はい、早速まあ本編の方行ってみましょうかね。
はい、はい、お願いします。
はい、というわけで、今回見ていくのはカウボーイビバップの第9話です。サブタイトル、はい、スギちゃんお願いします。
はい、第9話ジャミング・ウィズ・エドワードです。
はいね
新キャラが出てきたね。
はい、新キャラ
9話にして
9話にして
ね、
ね、新キャラエドが登場しましたね。
いや、出てきたね。彼は、うん、元バスケ選手のオカマのなんかいろんな噂が、
あー、そうですね。でも実際行ってみたらなんというかふにゃふにゃしたやつでしたけど、
うん、いや本当に
今スギちゃん彼って言いましたけど、
はいはい、
女の子ですよ。
え、
そうなんすよ。
わからん、わからん。あ、そうなの？
そうそうそう。最後の方にね、このエピソードの最後の方で、あんた女だったの、はいはい、みたいな、フェイのセリフが一応あって。
あったあった。
えへへみたいな、なんかそういうセリフありましたけど。一応、女の子なんですね。まあね、見た目からするとね、こう結構、ボーイッシュというか、まあ、割とこう、性別不詳な感じありますけど。
少年やと思ってた。
うん、まあね、声もね、結構なんというか、どっちとも取れるというか、
うん、
うん、感じですからね。まあ、じゃあちょっとこのエピソードのね、まあ、あらすじをざっくり紹介しましょうかね。
はいはい。
また、カウボーイビバップの、公式サイトから持ってきましたあらすじです。地表に人工衛星を使って落書きをしたハッカーを追って地球にやってきたスパイクたち。それを知ったエドは、かねてから興味を持っていたスパイクたちの手助けをしようと犯人を追うが、てんてんてんという話ですね。うん。
そうでしたか。
どうでしたか、今回のお話。
まあ、今回はやっぱ特徴的なエドよね。
まあね、もうそれに尽きるというか、
うん、そのためのお話。
うん、エドどうですか。なんかまあ、今回ね、1話見ただけで、はなかなか、うん、まあ判断しかねるところもあるとは思うんですけど、でも結構そのエドっていうやつはこういうやつだみたいなのは大体出てたじゃないですか。
うんうんうん、いや、エドって天才なん？彼は一体何のことができんの？
まあ、天才ハッカーっていうかね、属性というか、うんうん、なんか、まあスキルで言うと、
いや、天才よね、ほんまに。
まあいろいろね、なんか今回もいろいろやってましたけど、なんかラジコンみたいなので、うん、警察の車両とか、それこそビバップ号とかを遠隔操作して呼び寄せたりとか、
うん、うんうん。
あとまあね、人工衛星のレーザーでね、地表に落書きをしてた人工衛星のウッピューに直接アクセスしてコンタクトしたりね。
彼の天才っぷりが描かれて、で、しかもこれすごいのが、エドが、
うん、
まあ、オチを言っちゃうと、なんかその、ナスカの 地上絵みたいなのを描いてたのは実は衛星だったっていうオチやんか。
そうですね、話の全体的なものとしては。
そうで、しかもその衛星と喋ってるやんか。
うん衛星と喋ってるっていうのもなんか変な話ですけどね。衛星の AI というか。
いや、あれね、あれすごいわ。なんかやっぱりこのアニメの面白さが出てるというか。
うんうん。ああ、なるほど。
そのやっぱ SF であり宇宙でありっていうのがここに来てやっぱ効いてきてたんかなと思って。
確かにね。
あんな設定思いつかんよ。
ね、その結構やっぱお話としてね、結構ひねりが効いてるっていうか、
うんうん、
なんか最初にその人工衛星っていうか、なんか、まあ視聴者的には最初にそのレーザーがさ、ブワーって走って、まあ地表に、なんかそのナスカの地上絵みたいなのができたっていうところから始まるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、まあそれを見てると、で、その後なんかニュースみたいな映像になって、いやあれは宇宙人の仕業なんですよとか、いやあれはハッカーの仕業でみたいなニュースが流れるじゃないですか。
はいはい。
で、まあそれを見てると、そっか、ハッカーかと思って、なんかそのでハッカーのエドっていうのが出てくるから、まあなんかエドが やられたのか、それともエドとその悪いハッカーが対決するみたいな話になるのかと思いきや、
そ
のレーザーを放ってた衛星自体が犯人だったっていう。うん、結構ここはなんか SF 的なひねりの効いた展開だなっていう。いや、
ひねり効いてるよね。
うん、それになんか AI っていうのもさ、やっぱ当時、うん、この1998年の当時にその意思を持った AI みたいなのがこんな話に出てくるっていうのも結構珍しいっていうか。
いや、そう、え、だってあのターミネーターがいつやったっけ、うん、あれもっと古い？
ターミネーターもうちょっと前じゃないですか。
もうちょっと前か。
うん、あとまあなんか結構このウッピューのさ、なんか元ネタとしてよく言われてるのは、うん、あの2001年宇宙の旅っていう、まあ、有名な映画の中に出てくるその宇宙船の管理 AI みたいなのがなんか意思を持ち始めて人類に反乱するっていう話なんですよ、うん、2001年宇宙の旅って。
あ、なるほど。
なんかそこのなんかあのなんだろうな、あのランプみたいなちょっと目みたいなさ感じだったじゃないですか、ウピューも。なんかあのビジュアルも結構その2001年宇宙の旅の AI に似てるっていうので、結構そこはまあ元ネタとしてはそこなんじゃないかとかって言われるんですけど、
まあ、
とはいえなんかこういうアニメでそういうのをやってくるっていうのはなんか結構面白いなって感じですよね。
なるほどなるほど。
うん、
いや、なんかあとその個人的にすごいほんまどうなんやろうと思って気になったのが、
はい、
その最後のところで、うんうん、なんで彼は地上に絵を描いたんだろうみたいな話になって、
はいはい、
寂しかったんじゃねえのか、寂しいんだよみたいな。
ああ、スパイクがね。
そうそう、うん、あそこもなんか良かったなと思って、あのやりとりが。
そうね、なんかあのウピューっていうのがさ
ウピューね、はいはい、うん、ウピューね。
なんかこう AI なんだけどすごくなんか戸惑ったりする声を出したり、
うん、はいはいはいはい、
なんかすごく人間らしいっていうのが最初から出てたから、
うんうんうんうん、
結構それがなんかスパイクの最後の寂しかったんだろっていうセリフにもなんかその説得力を持たせてるというか、
うんうんうんうん、
感じはしますよね。
うーん、今回はどうだろう。あとは松さんどうやった、どこが面白かった。
そうっすね、なんかまあエドがさ、まあ、出てきたことでそのネット空間みたいなのが結構出てきたんですけど今回、
うんうん、
なんかエドがハッキングしてるみたいなシーンで、なんかそこのネットの表現が結構面白いなと思って、なんかこう海を泳いでいくみたいな感じだったじゃないですか、なんか、
うんうんうんうん、
なんかこういろんな水みたいなフィルターの中にこう、まあ、それこそウィンドウみたいなのがいっぱいあって、そこをこう、
はいはいはいはい、
主観でちょっと泳いでいくみたいな、で魚みたいなのもいてみたいな感じの映像で、なんか今のそういうインターネット感よりはなんかちょっと違うなっていう感じはしましたね。
いや、あれ独特やったよね。
うん、 なんかもっとなんか今のインターネットのそういうハッキングの描写ってもうちょっとこうなんか光じゃん、なんかレーザーとか、
はいはいはいはい、
どっちかっていうとなんかそういう感じじゃないですか、なんか画面の中に吸い込まれるみたいなさ、
うんうんうんうん、
でもなんか海っていうのはなんかなんか当時のインターネット感なのかな、なんか結構やっぱ海外とつながってるみたいな、
はあはあはあ、
うん、結構まだやっぱり2000年代より前だからさ、そのまあ Windows 98とか出てきたのかなみたいな、僕もあんまり詳しくないんですけど、
あ、
まあ要はそのあんまあインターネットが徐々に広まり始めた頃じゃないですか、なんかそのウェブメディアみたいなのもちょっとずつ でき始めてるみたいな時期なんで、
なるほど、ま
あ、どちらかというとインターネットっていうのはなんかそういう今のこう例えば買い物をするとかなんかより日常っぽい使い方ではなくて、うんうんうん、なんか遠くの人とコネクトするための手段みたいな感じはあると思うんで、なんかそういう意味で
海、すごいなんかそれ、
うん、なんか海っていうのは
文学購読する時の当時の文化をちゃんと知っておこうみたいな感じじゃない
確
かにそうよね、違うよね、コンピューターとかインターネットに対する認識が、
うん、でなんかあのエドがハッキングするときになんかゴーグルみたいなのかけてたのも結構面白いな、
はいはいはいはい、
でなんかゴーグルみたいなのかけてるけど普通にキーボードで操作してたじゃないですか確か、
はいはいはいはい、
だからなんかそこのちぐはぐさっていうかさ、なんか今もうちょっとこうさ今やってる例えば SF 系のアニメとかだとあの、うん、何にもないところにキーボードとかスクリーンとか出すじゃない、
うんうんうんうん、
なんかホログラムみたいな、
はいはいはいはい、
なんかそういうんじゃなくてなんかよりちょっとガジェットっぽいなんかその物でやっていくっていうか、
うんうんうんうん、
うん、なんかああいうこう90年代終わり2000年代初めのなんかそういうアニメとかに出てくるインターネット表現って結構好きなんですよね、
うんうんうんうん、
うん、なんかちょっと話それるんですけど、
はいはい、
あのデジモンの最初の方とかって、はい、結構そういうのでそういう目線で見ると面白いんですよ、
デジモンね結局見たことないのよ、
僕もあの映画一本しか見たことないんですけど正直あの
映画は見てるねんや、
あの僕らのウォーゲームっていうデジモンの、うん、2本目の映画があって、あの監督が細田守さんなんですよ、
へ、うん、売れる前の、
そうそうそう、細田守さんの監督2本目か3本目ぐらいの映画で、
はいはいはい、
で、あのまあすごい面白いんですけど、その中でもその当時のインターネット、デジモンってそのインターネット空間みたいなところに入って戦うみたいな話だからあのなんか戦いに行くためにまずはそのパソコンを電話線につなぐんですみたいなところから始まるのよこのパソコン電話線につながってるんですかみたいなところから始まって、はあはあはあ、あ、無線じゃないんだみたいな
有線だ、
そう、しかもその LAN じゃなくてなんかその電話線でやるっていうでなんかメールが来すぎて処理が重いみたいなさ、これじゃ戦えないみたいなのがあったりして、
てことはこのデジモンでも何年ぐらい、その
デジモンもね多分同じぐらいだと思うんですよね、1990年代終わりぐらいだと思うんですよ、
やっぱり相当この本当に10年20年でだいぶ感覚変わってるかもよね、
うん、そこは結構面白いところだと思いますね、
あ、なるほど、
うん、なんかそういうやっぱデジタルデバイス系ってやっぱねなんかすごい進歩が早いからさ、やっぱ違いが、うん、いろいろ違いがあって面白いっていうか、
いや面白いね、
うん、
まさかそういうとこでも、でも逆にでもこういうの見るの面白いよね、特にこの例えば今回のこのエドがやってるようなハッキングのコンピューターの世界って、
うん、
もはやコンピューターじゃない、なんか別物に見えてくるやんか、
そうね、なんか その当時のコンピューターのなんていうか想像力の向こうっていう感じがするよね。逆に今ではちょっと発想できないかもしれない、あの海の感じは。
これは発想できないね。
うん、
なんか海の中にネオンがいっぱい浮かんでるって感じやん。
だからなんかそういう、こうなんだろうな、まあ、ネットサーフィンじゃないけど、今あんまネットサーフィンって言わないですけど。
ああ、言わないね。
なんかそういう、あっち行ったりこっち行ったりしている間に、なんかすごい遠くに行ってしまうっていう感覚が、やっぱ当時のインターネットにはあったんじゃないですかね。こう、リンクが張り巡らされていて。
なんか今だったら、本当にプログラミング的な感じで、なんか数値データがガーって並んでて、そこの中をコンピューターがやるってイメージだから。
そうね。
少なくともこんなイメージにはならないよね。
確かに確かに。で、まあ、あともう一つ、あの、今回の見どころで言うと、お話の後半で、スパイクとフェイが、あの、まあ、人工衛星を、まあ、止めるというか、人工衛星からウンピューのデータを、まあ、救出するために、
はいはい、
あの戦闘機でこう人工衛星に接近するっていうシーンがあるじゃないですか。そしたらなんかその防衛装置みたいなのが働いて、めちゃくちゃレーザー撃たれて、
はいはいはい、
戦闘機の格闘があるみたいな、あるんですけど、なんかあそこのシーンはすごい作画が気合い入ってて、やっぱり見応えありましたね。
作画全然気にしなかったな。
なんかやっぱりあのカーボーイバップで結構ああいうメカのその戦闘機がビューンって動くみたいなやつって、まあ、たまーにあるんですけど、そんなまあ毎回あるわけじゃないんで、でもたまにあるそのたまにがめちゃくちゃクオリティが高いっていう。そうそう、よかったらちょっと見返してみてくださいよ、そのシーンだけでも。
いや確かにそこを見直してみなきゃだね。
やっぱあのなんかレーザー飛んできたところをすごいこう超スピードで避けるみたいなところはすごいやっぱ見応えあるし、なんかこれをもう人が描いてるんだなっていうのを思うとやっぱりよりね、こうすげーってなるっていうか、なんかアニメのそういうこうアクションシーンの作画がすごいとか、なんかあの可愛い女の子の作画がすごいとか、まあいろいろあるんですけど、僕はなんかやっぱり一番わあこれ作画すごいなって毎回思うのは、そういう戦闘機のなんかドッグファイトっていうんですかね、なんかその戦闘機の戦闘、なんかミサイル入り乱れてみたいなのがやっぱ毎回はあってなるんですよね。
いやーさすがですな松井さん。
いやいやいや、
視点が。
でもなんかまあ今回はね、その江戸初登場回っていうことで、まあ音楽の面で言うと、なんか江戸のテーマソングみたいなのたまにかかってる、なんかこうピコピコした感じの曲あったじゃないですか。
BGM ちゃんと意識してなかった。
そう、なんかね、江戸が出るとまあちょっとその曲がかかるみたいなのがあったんですけど、ちょっと間の抜けた、なんかこう、まあ、女性のコーラスがちょっと入ったなんかピコピコした曲があって、キャッツオンマーズかなっていうタイトルの曲なんですけど、なんかこれもねすごい可愛くて、なんか他のなんかカーボイブアップのそういうかっこいい系の曲とはちょっと違う魅力があっていいなっていう感じでした、
まあ、ちょっとその曲の名前はどうやってその知り得るん？
あ、曲名ですか？は、カーボイブアップってサントラが何枚か出てて、で、サントラの方には曲名がついてるんで、それで調べて。
はぁ。
よく僕は結構作業中とかにかけたりしますね。カーボイワップのサントラ。
すごいね。
うん。
いいですな。まあ今回はこのやっぱりエドが、え、こっから先もエド出てくるの？
はい。レギュラーメンバーに
。レギュラー、はい、レギュラーなの？
そうですよ。あのカーボーイビューアップの、まあ、ビューアップ号のね一員として。
まあけどそのエドやったら割と使えそうよね、あの力は。
そうっすね、確かに確かに。 だから今後ちょっとカウボーイビバップの話が広がるきっかけにもなるというか。
なるほどなるほど。
うん、よりちょっとサイバーの話とかもできるようになるんで。
そうよね。
うん。
はあ、なるほどなるほど。じゃあここから今後のエドに
注目を、期待っていう感じですね。
なるほどなるほど。
はい。はい、というわけでエンディングです。
はい、
やっぱあれですね、なんか天才ハッカーっていうキャラってやっぱベタですけどいいですよね。
いや面白いよね、話が広がるわ。
うん、やっぱ何かと便利ですから、大金持ちと天才ハッカーはもういて困らないからね、アニメに。うん、
いや本当でもそうよ、コナンにしてもジロキチおじさんもいるおかげでどんだけ話広がってるか。
そう、大体劇場版になったらその子がいい話を持ってきてくれるから、海外旅行とか、そうそうそうそう、なんかリニアに乗れるよとか。
そうそうそうそう、
うん、やっぱそういうのはいていいんですよ。
いや本当にね、その子とジロキチおじさんはいい日は大変よ。
もうね、一生街の中で事件を起こさないといけないから、そうなるとね。
うん。
うん。で、そういう意味で天才ハッカーっていうのを一人いると、やっぱり、なんか、今のこの時代、やっぱサイバーの力がないとね、何もできませんから。というわけで、そういう意味でも、結構なんか、使い勝手のいいキャラクターとして、エドは今後も活躍していくんで、お楽しみにって感じですね。じゃあというわけで今回は、ここまでとさせていただきます。
はい、
この番組が面白かったよという方はぜひ番組のフォローをお願いします。新しいエピソードが更新された時にはすぐにわかるので、はい、ぜひ。そして感想お便り、見てほしい作品のリクエストは初見ラジオ@gmail.com もしくは X の DM にお願いします。
かっこいい。
はい、そして X の初見ラジオのアカウントもありますので、ぜひフォローしてお願いします。
は
い、X ね。
はい。X で、はい。
それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。